Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
聞かせてあなたの人生ストーリー。こんばんは、 FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーションより、聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。9月6日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってですね、1年半ほど前に出会ったお友達、浅井純子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。浅井純子さんはですね、2020年9月4日に Facebook のオンラインで、お話し会をさせていただいて、とても反響が大きかったのとですね、もう一度改めてゆっくりお話を聞けたらということで、今回ご出演いただくことになりました。とても前向きで、これと目標設定したらもうそこに突き進むという超ポジティブな活動がですね、多くの人に元気と勇気を与え続けています。今回もですね、とっても明るく素敵なお話を一緒にさせていただいておりますので、どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
プロやね。
自分で言うか。
ビューティーやで。
噂の美人ジュンジ
ュン。私の活動がもうちょっと早ければ。全然仲良くない。
あ、そうなの？
思えば、いじめられてたんやなと思って。で、めっちゃ褒められて。
いやいやいやいや。
必然なのか偶然なのか突然なのか。
いや、わからんけど。チャー出すだけで。すごいな
ぁ。あ、だと思う。いや、私はもうほんまに
座って、毎度降りて。
毎度
って。どっちがちょっとかわ
かんない。毎度って書いて、まあ、光が痛いんですよ。角膜移植しかない。一年の半分ぐらいは入院してた。死のう死のうと思ってた人間が、エレベーター探して必死に帰ろうとしてるやんと思って。神様が心の中に現れるんですよね。なんでかわからへんけど。そこがターニングポイントだったんですよね、私も。
FMGあなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは浅井純子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、お名前の方、漢字の方と一緒に説明してもらっていいですか。
浅井深井の浅に井戸の井、これがまた純粋の純なんですよね。子供の子で、浅井純子と申します。
ニックネームは
純純。
これはいつから。
会社の女の子、総務の女の子がいきなり、純純、って言い出して、6年ぐらい前
ってことで、僕もこの取材でもジュンジュンと呼ばせていただきますので。
はい。
そんなご自分の名前は好きですか？
大好きです。
あ、それは素晴らしいことですね。差し支えがなければ、
はい。
生年月日を。
1973年6月20日。今、48歳です。
現在の家族構成。
主人と盲導犬のビビット君と3人で生活をしてます。
今のビビット君は、
はい。
もう何年ぐらい一緒に？
もう5年が過ぎました。
いろいろと慣れても。
慣れましたね。
現在のお仕事、
アパレルの松尾インターナショナルという会社で、ヘルスキーパーで働いています。ヘルスキーパーって、まあ、従業員に福利厚生でマッサージをするお仕事なんですけどね。
ですね。
はい。
なんかお仕事以外に活動みたいな。
盲導犬を連れて小学校にゲストティーチャーとしてお話しに行ったりとか、まあ確かにいろんな場所で講演のお話を最近いただくので、
見えない生活とかもそうやし、盲導犬のその、
うん、うん、知ってもらう活動プラスアルファ視覚障害者って困難なんだよみたいな、もうそれはその場のお客さん層によって
変えていく、
ね、変えていく
プロやね、
プロやね。
自分で言うか。視覚に障害があるということで、
うん、
今の見え方の程度とか病名などが、
はい、病名は盲輪潰瘍、角膜の免疫疾患で、自分の免疫が角膜を悪者と思ってしまって攻撃する病気、
うん、ああ厄介やね。今視力は
ない、両目義眼やもん。ビューティーやで。
もう、ごつわさの美人ジュンジュン。
そう。
いやー、そういうめちゃくちゃ明るいジュンジュンですが、
はい。
そのね、お目目のこととかまた後ほど聞かせていただくとして、
はい。
生活してて一番不便に思うこととかあれば。
え？不便？ない。
ない。素晴らしい。失明されて、うん、どれぐらいなの？
全盲になって3年ぐらいだと思います、今。
なるほど、
ね。うん。義眼になって2年ちょっとなんで、
うんうん
うん、
で視力の少ない時代はまあまあ長かったもんね。
長かった、15年。まあまあでも徐々にだからね、これって徐々に徐々に視力が低下していって、なので、
またそのあたりもちょっとゆっくり、はい、うん、幼い頃のお話とかを聞かせていただきたいなと思うんですけど、
はい、
出身地は
大阪市です、港区です。
子供の頃の家族構成、
両親と姉、4人家族です。
4人家族で。はい。ジュンジュンにとってどんなご両親でしたか？
あんま覚えてないですよ、全部。今思うと、この間まで1月から3月まで、近所の小学校で見守りをしてたりとか、
うん、
うちの父もそういうふうなことをすごくする人だったんですよ。だから、ああ、これは父の血を引いてるんだろうなって思うことが最近多々あって、で、地域にすごくこう、いろんなことをやってる父だったんで、
うん、
私の活動がもうちょっと早ければもう少しお父さんが助けてくれたのに、
ああなるほど、
ね、と思うことがよくありますね今。
そんな現在のご両親との関わりは、
うん、父亡くなったんです。
あ、
何年前だかな、多分3年前、
多分自分の親でしょ。
この7月で多分、
なるほどね、
うん、あとは母、
お母様はお元気で、
お母さん元気で
今でも結構
うっさい
関わりあって仲良し、
まあ普通、
普通で
。あんまり構わない、私に。
いい距離感でね。
うん、いい距離感で。
お姉様とはいくつ違い？
4つ。
4つ上で。
4つ上。
へぇ、仲良しですか？
全然仲良くない。
あ、そうなの？
うん。
へぇ、
性格がね、まるっきり違うんですよ。いつかね、もう少し時間が経てば、年を取って和解する。和解って喧嘩してないんですよ。
してないけどね。
うん。もう少し考え方がお互いに柔らかくなるでしょうし、うん、っていうのを待ってます。
確かになるよね、それはね、
なる、うん、いつかなる、ずっとじゃないやろうから。
そう、うん、子供の頃性格的にどんな子供やったんですか？
まあこれはあれなんですけどね。出版依頼が来て、
うん、
本を書いてるんですよ。で、子供の頃からちょっと振り返ってることが多くて、
うん、
でも思い出してん、私いじめられててん、なんか多分4年生から6年生ぐらいまで、なぜか私一人だったんですけど、
うん、
立ち向かってたんですよ。だからね、学校を休んだこともないし、いじめられてたのに、
うん、立ち向かうからいじめられてる感覚もないし、
思えばいじめられてたんやなと思って、っていうのをね、思い出しました。
そうや、本もう書いた？
全然まだまだ、今からなんでね。
いや、もうぜひぜひ楽しみに。
はい、それでちょっと思い出すきっかけをね、今ちょっといただいてて。
いいよね。
はい。
思いっきり褒められた記憶とか。
中学から私立に行ってるのね、
うん、
中高第一貫の女子の学校に行ってたのね、うん、で、中学、まあ、受験して受かったでしょ、
うん、
中学から高校ってそのまま上がれる。
お
ー、ということは勉強しないずっと、
うん、
高校3年生で、いや、お前大学行かれへんでって言われて、上の大学ね、うん、え、私どうすんのって言って、まあ、一応予備校に行き始めて、うん、3校受ける予定で、 で、1個目滑りました。2個目滑りました。3個目が一番難しいって言われて、私の中でね。
うん、
で、3個目の、受験票が学校に届くのね。
うん、
担任の先生から、何かに申し込んでんって言われて。申し込むのを、食物とか被覆とかね。もうそっち系しか無理やから。多分食物か被覆。まあ、それも覚えてへんかって言った。なんでか知らんけど、栄養士コースから来てんぞって言われて。
うん。
いや、そのやってない、やってないって。お前がやらなこんなけえへんって言われて。
そうやな。
え？って言って、どうするの私。ほな、もうそれ一週間後ぐらいで。
うん、
で、まあ、とりあえずお前行ってこいと。もう一週間どうしようと思って。まあ、これもう勉強したって一緒やなと思って。
うん、
そのまま、受験行きました。
うん。
ならもうほんまにあるほどなんかコロコロコロコロ鉛筆を転がして、マークシートで。ほんで、当然滑ってるわな、絶対。
うん、
で、先生から、桜木ちょっと来いって言われて。受かってんねんけど、って言われて。って言って、お前どんな幸運の持ち主やねんって言われて。
うん。
で、めっちゃ褒められて。
いやいやいやいや、そこに落ちるか。
そう。
強運の良さに褒められて。
あ、そうそうそう。
楽しかったわ、思い出。
ないな。
全部楽しそうやもんな。
多分ね、これが楽しい、これが楽しいとかっていうのが、うん、多分あんまり感じないのかもしれない。ずーっとフラットなのかもしれない。感情が。
なるほどね。
うん。それって、ね、怒りはめっちゃ出るで。くそと思うけど、それ以外は、感情の起伏が少ない人なのかもしれないね。
それ、うん、怒りまでフラットやったらもう最高に嫌な。
でも最近怒りもだいぶ出なくなったかな。
勉強は
勉強
あんまりできへんかった、ね。
いや、まあんまりどころの話しちゃうで。あんまりほんまにちゃうね。中高の親友の女の子も、
うん、
まあまあおバカさんで英語のテストでね、私3点やったわって言って、
うん、
勝ったわ私。あんたの倍やわって言って、
6点
やって。だから、盲学校行ったでしょ、私。そんな勉強してないまんま。
うん、
で、確かに短大も行きました。栄養士の免許も取りました。
うん、
でも、そんなやつやから、追試をずっとひたすら受けて、卒業できた人なんですよね。で、普通の会社員として勤めてて、
うん、
目が悪くなって盲学校に行き始めたでしょ、
うん、
なら、ほんまに勉強しないと無理じゃないですか。やっぱ、ああいう、マッサージの仕事って。もう、その時は初めて、はぁ、勉強の仕方が分かれへん。違うね。勉強できないじゃんね。勉強の仕方が分からないね。だからもう1年間ぐらいは、もうほんまに大変やった。3年間大変やったんやけど。
でも留年もせずに。
留年はせえへんか
った。ちゃんと国家資格も、
でもあかんよ。進級滑ってるから。マッサージは通ったけど、でも先生にも一緒よ、高校の時と。絶対受かれへんって言われとった。まあ通知が来るじゃないですか、学校に。お前、通ってるやん。だから言ったよって。取る気だろって。
強運のもう、ジュンジュンのオーラで無理やり通してしまうという。
通してしまう。うん。
すごいね。まあでも結果オーラやからね、それね。子供の頃なんかこんな大人になりたいなとか、こんな仕事に就きたいなとか、そんなんは思ってたこととかってある？
ない。今でこそすごいなんか、チャレンジ精神がすごくてっていうのが、
うんうん、
皆さんは見てて思うと思うんですけど、
うん、
これは障害を持ってからの方がすごく出てきて、中学から私立に入ってるでしょ、
うんうんうん、
競争がないんですよ。みんなのほほんなんですよ。ぼーっとして。だからね、こう何かになりたいっていう野望を抱いてる子が本当に周りにいなかったんですよ。とりあえず短大に入ったらいいとか、とりあえず大学に行け、みたいな。うん、なんでもっとあの時にいろんなことにチャレンジしようと思わへんかったんやろうなと思うけどね。うん、まあまあ、それはね、今でこそ思えることであって。
なんかその中高生とかのほほんとしながら部活とかはやってたの？
やってない。
そっか。
私がやるわけないよ。帰宅部。
帰宅してるのにやってた。
学校が本町だったんですね。
うん。
もうほんまに電車乗ったら南も行ければ北も行ける。うん、ずっとそんなとこに遊びに行くやん。
何して遊ぶ？お金ないや
ん。いや、まあまああんねん。まあまあ。
なんで？
まあまああんねん。高校生の時からね、バイトはしてたからずっと。
ああ、何のバイトしてた？
私喫茶店でバイトしてたね、これがまた。
元気なウェイトレスやろな。
違うで、中で作ってて。
あ、作ってたんや。
The radio you are listening to is FM Gig.Okie dokie.
そしたらじゅんじゅんね、このあたりでじゅんじゅんおすすめの曲を一緒に聴きたいなと思うんですけども、
はい、
何かありますか？
桜という曲なんですけれども、
はい、
このコロナ禍の去年の4月、5月ぐらいに作られた曲なんですね。
はい、
で、まあ、コロナの中でいろいろね、人が大変な時に、桜って変わらずにコロナであろうと何であろうと咲いてるよねっていう曲です。う
ん、これは、あれやね、去年舞台とか、うん、この前の社交ダンスとかプロデュースしてる、はい、センスさんっていう方が
作詞しましたね。
作った曲ですね。はい、いやー、とっても素晴らしい曲なんで一緒に聴けたらと思います、
うん。
そしたらちょっと曲紹介のほどお願いできますか。
はい。作詞がセンス。たくさんの方が一緒に歌われてる曲で、いろんな人の思いが詰まっています。ぜひ聴いてください。桜。
溢れそうで何ができるわからず一人
四角の中同じ調子ているよ嫌になる
こんなことに負けてたまるか
窓開ければ花びらが
ほら迷い込んでくる季節
どこかで咲いて届いてます
へ続く我らの桜
懐かしさが溢れてくる
友達桜気楽な夜
立ち上がる我ら桜
どこかで咲いて届いてますほらあなたの声聞いている
毎週土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
中からピアリで Be happy
よろしくお願いします。で、まあ、偶然って言ったら失礼かもしれんけど、うんうん、栄養の短大に行って。
あ、偶然ね。必然なのか偶然なのか突然なのか。
いや、わからんけど。
はい、
で、
はい、
行って、うん、どこに就職、
ね、不動産屋。
不動
そんな栄養士なんか私がそんな就職できるはずがないやん。
どういう流れでその不動産屋なんか求人来えへん。
私の同級生のお姉さんがお勤めしてるね不動産屋さんがあって、ちょうど社長秘書がね、うん、おれへんなったから、
うん、
そこで働けへんって言われて、あんな働きます
で、どんな仕事してたの。
一日にお昼から社長が出勤しはるのね、うん、その社長が出勤したらお薬とお茶と持って、うん、
それ不動産
で、すぐおれへんなりはんねん。 それで終わり。
え、それで給料もらったの？
そうそうそう。その社長が出勤した時にお茶出す人がいるからそれで雇われとった。
すごいなぁ。それで、それ差し支えなければ給料いくらもらってた、
うん、でも20万くらいあったんちゃうかな。
茶出すだけで。すごいなぁ。
あったと思う。普通にあったと思う。
行
けへん暇。
すごいとこに就職したね。
それが1年間だけ。糖尿病が発見されたのが、うん、短大の実験で発見されて、栄養士のね、
うん、
あれで蓄尿して、なんかその自分の尿を検査するっていうのが実験であって、で蓄尿して持っていったら、病院行きなさいって言われて、
うん、
糖尿病やけん。だから早く発見された感じ。たまたま、
うん。
でもそんなの守るわけがないやん。食べるもの美味しいし。
うん、
で悪化して入院せなきゃなって会社辞めて、
それで不動産辞めた。
そうそうそう。
ああ、そう。糖尿のなそういうの
突発性で。
突発性でね。
うん、うん。
1型ね。
だからインスリン投与もその頃からね。
ああそう、
うん。
入院はまあまあ長いことして。
結構何回も入院してるもん糖尿で。
その間はあんまり仕事とかもできへん。
できへん。
まあ糖尿の治療もしながら、それはもう面も普通に見えてるし、
うん、うん、全然見えてる。
車も乗ってるし、
乗ってる乗ってる。
そうやってまあ楽しく20代過ごして、
はい、
どういう流れで目が悪くなったりとか。
その次にお勤めしたでしょ、鉄屋さんに。建物を建てるときに使う鉄っていうのがあるんですけど、
うん、
その鉄を売ってたんですよ。
それはちゃんと売ってたの。
お前はアイスがいいからって言ってそれだけで雇われて、
うん、
結局同じ、お前はこのカウンターに座っとけと、
うん、
それだけでいい。来たら毎度って言って、
うん、
言ってくれ、掃除も俺がやるって言って。
また
社長がトイレ掃除も、
うん、
玄関の掃除も全部社長がやってくれて、私はもうほんまに
座って毎度って
毎度だって。
どっちが社長かは
毎度って言って、まあ、確かに鉄のね伝票書いたりとか、鉄の販売はしますよ、
うん、
電話も取るし、お前はとりあえずその席から動くなと。
また偉い。なんか
会社にお勤めしてた。そこで目が悪くなったんかな。30前かな、結婚。そこで結婚して、
あ、そこで
出会って、うん、そこでおるときに29の終わりぐらいに結婚して、
うん、
1年経ってたかな、目が痛くなってん。コンタクトももともと入れてたから、
うん、
で、あー傷がついたわと思って眼科に行ったら傷がついてるねっていう形 で、
うん、
でそれから多分ね半年ぐらいはその病院からちょっと大きな病院に紹介してもらって行って、
うん、
病名も分からず、
うん、
まあ、コンタクトで傷がついたでしょうぐらいのもの。
ああ、でもそれにしてはもうずっと痛い。
考えられへんよ、今から考えたらね。
ぐらい痛い。
痛い。光が見れない。光が痛いんですよ。なんか上も向けない。ずっと下向いておかないで。下向いてたらね、まあ光が入ってこないので、目の中にね、うん。っていう状態をね、ずっと続けてて、会社も休んでた。
で、原因分かれへんし。ほんなら結構辛い。日々が半年ぐらい続いて。
そうやね。で、たまたま四ツ橋かどっかの病院に行って、
うん、
まあ、その先生がたまたま角膜疾患を扱える先生であって、
あ、
でその先生に初めて病名を告げられたんです。猛練海洋、
うん、海洋、
うん、でもうあのこの病気は角膜移植しかないです、だから阪大病院の紹介状書きますって言われて。
でも阪大行ってとにかく痛み取ってほしいわね。
行って2週間後ぐらいにはもう移植してた。
干して角膜移植して、
うん、
痛みは取れて。
取れた取れた。
で視力の方とかは
めっちゃ見えなくなってたわけじゃないねん。
あ、
その時ってまだ一人でそんな歩ける状態でしたね、うん、
でもその一番最初説明してくれたみたいな、
はい、
結局自分で自分の角膜を攻撃してしまうっていう、
うん、犯されてる範囲が大きかったんですよね、私は。でそれを本当は全部取り除けば回復の可能性もなきにしもあらずだったんですけど、うんうんうん、それは技術を伴うんですよ、先生の。角膜移植って何が難しいかって言ったら乱視になったりとかするので、うんうん、やっぱり縫うからね、
う
ん、
そうやね、
それも踏まえた上で移植をしていかないとダメなんで、角膜って本当は5層あるんですね。大概の人は上の2層ぐらいまでなんですが、
うん、
5層やられてるから、
うん、
やってもやっても出てくるんですよね。めっちゃ繰り返して、
まあでもそうやって何遍も再発して何遍も入院したり、
うん、
角膜移植も何遍もして、
もう数えられないぐらいしましたね。もう何回かも覚えてないぐらい。1年の半分ぐらいは入院してた。7年間ぐらいは。
やっぱその間ってこう気持ち的にこうちょっと沈んだりとか。
あってん、こんなん私でも。
うん、
あってん、あってん。自殺しようと思ったことがあった。
ああ、そう。
1、2回あったんちゃうかな。でもね、2回だったんですよ、マンションの。
うん。
マンションの下がどんな風かっていうのも見えてた時があったから、
うんうんうん、
分かるんですよね、うん、なんか下に草生えてて確かここから飛び降りようと思っても絶対草の上やから骨折ぐらいでしかないやん2階やし絶対あかんわと思って、
うん、
でも一人で家を出たことがなかったんですよ私
あその目が悪くなって
から、ね、目が悪くなってから、うん、だからパパがパパ主人ね、うん、パパがいてたからどっか出かける時はずっとパパ、
うん、
で病院の通院がすごいあったから、うんすぐにもうヘルパーさんをお願いするようになったから、うんうんうん、お買い物もヘルパーさんと行ったりとかっていうのがあったから、うん、一人で出ることがなかったんですよ、
うん、
白状も持ってないでしょ
持ってないし
なじゃあどうやって死のうと思ってもう死のうと思ってこんな多分目見えないってどんなんやろうってやっぱ考えるじゃないですか、うん、
確かに
そんなんだったら全部が何もできなくなるでしょ私は健常者で生きてきたから、うんもう生きてても仕方がないと思うんですよねやっぱりその時って、うん、今でこそそういうこと思わないですけど、うん、ほんですっごい長い包丁を、
うん、
私二十歳の時にコックのお友達からねプレゼントされてたんですよそれ多分出してでもね刺せないんですよね自分でこうって、うん、もう無理刺されへんと思って、
うん、
しまって屋上から飛び降りようと思って初めねでも一人で行けないんですよ屋上までもでもなんとなく記憶があるから廊下に出て壁を伝えてたり、
うんうん、
行ってでエレベーターまでたどり着いて上と下のボタンを押せるでしょ命名変更でも、うん、エレベーター開いて、うん、屋上のボタンがわからないんですよね
あーいっぱいあるからね
いっぱいあるから、
うん、
私屋上のボタンもわからへんわと思ってでも位置だけはわかんない一番下にあったからね
ポツンとあるからね
ポツンとあるから位置降りて車の波前に飛び出そうと思って車の前までも行かれへんねんな空間で出口を探すんですけど出口もわからへんね
ん、うん
私もう死ぬことも許されへんのかと思ってその何を許されないこうなんで死ぬことすらも許してくれないねんと思ったけど、
うん、
死なれへんもんもうしゃあないやんで帰ろうと思ったらその今は死のう死のうと思ってた人間が必死にエレベーターを探すんですよねあ私死のうと思ってたのにエレベーター探して必死に帰ろうとしてるやんと思って、
うん、
多分それぐらいからかなバーンってこう自分の性格が変わっていったの
お
ーうんそうもちろんありましたよ自問自答して神様が心の中に現れるんですよね何でか分からへんけど、
うん、
でずっと神様神様神様神様言うてなんで私にこんなことばっかすんのとか言ってな、うんで私がこんなんにならなあかんのなんで私ばっかりこんな試練与えんのとかずっと言ってたのがそれぐらいからなくなった
へー、
うん、なんかそこがターニングポイントだったんでしょうね私の
次回へ続く
次回へ
Next week, keywords.
めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。私もう見えなくなる。いつの間にかね、なくなってた。私にとってはもう奥でたまらん。後悔せえへんかって言われて。絶対せえへん。綺麗さっぱりよ。出てきたよ、浅井純子みたいな。想像でするぐらいの入店券があるんですよ。何百件ってシェアされた、うん。どっちも分かる人なんてなかなかいないんですよ。道を閉ざしたらダメだなと思うんですよ。暑いね、暑いね。
暑く、暑い頑張りがね。
一番味の中でないものが執着。めちゃ楽しく生きてんでっていうかな。これをやってみようって思える気持ちを持つことがちょっとでも大切かな。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, now.He's looking at you, kid.
スティービー・ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただきゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.comotegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き浅井純子さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕 カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。